From the conference center at Temple Square. ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会の中央神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州ウエストバレーシティとマグナの各ステークのメルキゼデク神権者による聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会の神権部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・ S・ モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この部会は世界中の会場に集う神権者の皆さんに向けて放送されています。この部会の音楽を提供するのはユタ州ウエストバレーシティとマグナの各ステークのメルキゼデク神権者による聖歌隊です。指揮はケニー・ワイザー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊がイスラエルの長老たちを歌います。開会のお祈りは70人のポール・B・パイパー長老です。
Our Father in heaven,
天のお父様、
we bow our heads tonight as we've gathered as thy sons,
私たちは頭を下げ、この場に兄弟として共に集まり、この真剣向かいに参加することができることに心から感謝いたします。私たちが奉仕する機会のある兄弟姉妹に、また家族に心から感謝します。あなた様の真剣を持つしもべたちがお話を用意してもらった私たちがこの場でそれから学ぶことができることを心から感謝いたします。どうぞあなた様の御霊が私たちと共にありますように、そして私を通して語られる言葉を通して私たちが霊的に学ぶことができますように祝福してください。すべてイエス・キリストの皆によってアーメン。
これから聖歌隊が家庭の愛を歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老からお話を聞きます。ホランド長老のお話の後、70人のリグランド・ R ・カーティス・ジュニア長老からお話を聞きます。
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful.
素晴らしい音楽に感謝いたします。最近ある独身の姉妹が、ここではモリーと呼びますが、仕事から帰ると地下室の床全体が約5センチの水に覆われていました。すぐに思いついたのは、モリーと同じ排水管を使っている近所の人々がその日洗濯や風呂に水を使いすぎて水が逆流したのだろうということでした。友人に電話して助けに来てもらい、2人で水をかき出しモップで拭き始めました。ちょうどその時ドアの呼び鈴が鳴りました。友達が叫びました。きっとあなたのホームティーチャーよ。モリーは笑いながら、確かに今日は月の最後の日だけれど絶対ホームティーチャーじゃないと思うわと答えました。裸足でズボンはびしょ濡れのまま、バンダナで髪の毛を縛り、それはそれはおしゃれなラテックスのゴム手袋をしたモリーは玄関ドアにたどり着きました。そんな彼女の奇妙な格好にも勝るほどの驚くべき光景を彼女は目にしました。それは実際に彼女のホームティーチャーでした。金槌で頭を叩かれたかのようでした。彼女は後にそう話していました。総大会で教会幹部が話してくれるようなホームティーチングの奇跡だと思いました。そしてこう続けました。でも私が2人にキスをしようかモップを手渡そうかと考えていると、2人はこう言ったのです。モリー、残念だけど忙しそうだし邪魔したくないから、また別の時に出直すことにするよ。そして2人は帰っていきました。誰だったの？地下室から友人が聞いてきました。3人のニーファイ人ではなかったわと言いたかったのですが、なんとか気を取り直して、ホームティーチャーだったけれどメッセージを伝えるには都合が良くないと思ったみたいよと言いました。兄弟の皆さん、個人や家族に対する教会の第一の援助手段として説明されている真剣の義務について短く見てみましょう。ホームティーチングを組織し、また再組織するために森全体の木を犠牲にするほどの文書や資料が印刷されてきました。それを促そうとたくさんの動機づけの話がなされてきました。そのテーマを聞いて罪悪感を抱いた人々に十分な数のカウンセラーを提供できる相談所はどこにもないでしょう。それでもなお私たちは真剣のホームティーチングを通して常に教会員を見守るという主の戒めを守ることにおいて許容される標準に少しでも近づこうと苦心している状況にあります。直面するチャレンジの一つとして教会の地理的変化が挙げられます。今や教会員は188もの国や属領地に及び、3万以上のワードや支部に広がっています。教会初期の時代に区画ティーチングと呼んで近所の人同士で教え合っていた頃に比べ、兄弟姉妹の家を訪問するのがずっと難しくなっています。さらに教会の多くのユニットでホームティーチングに携われる親権者の数が限られており、一組に18から20あるいはそれ以上の家族を割り当てられている場合もあります。また訪問するには遠かったり、お金がかかったり、交通手段があまりなかったりする場合や、残業時間が長く週末まで働かなければならない場合もあります。招かれずに家を訪問することがタブー視される文化的な問題に加え、世界中の多くの地域に存在する安全面での問題もあり、問題の複雑さが垣間見えます。兄弟の皆さん、世界のさまざまな状況の中でも最も良い状況においては、毎月各家庭を訪問することは教会として目指す理想であることに変わりありません。しかし世界中の多くの場所でこの理想を達成することは不可能であり、兄弟たちは現実的にはできないことを求められ、自分は失敗者だと感じている状況を踏まえ、 大韓教会は2001年12月に教会の真剣指導者に向けて手紙を書き送りました。このような霊感に満ちた助けとなる勧告です。教会のある地域では活発な親権者数の不足をはじめ、地元のさまざまな要因のために毎月すべての家族を訪問することが可能でないかもしれません。このような状況にあるとき、指導者は各会員を見守り強めるために利用可能な手段を用いることに最善を尽くすべきです。兄弟の皆さん、もしも私が自分のワードや支部でこのような困難な状況に直面したら、アロン親権者の同僚と2人でこの大韓教会の勧告を次のように実践するでしょう。まず各会員の家を訪れると聖文に示されている義務を果たすために、たとえ何ヶ月かかったとしても家庭を訪問するための現実的で可能なスケジュールを立てます。そうする中で可能な時間や訪問できる頻度によって私たちを最も必要としている人々を最優先するでしょう。宣教師が教えている求道者、新しくバプテスマを受けた改宗者、病気の人、孤独な人、あまり活発でない会員、子どもと同居している一人親の家族などです。達成するには数ヶ月かかるかもしれませんが、このようにすべての家庭を訪問する予定に取り組む一方で、主が用意してくださったさまざまな手段を通してリストにある他の個人や家族にも何らかの方法で連絡を取るでしょう。確かに私たちは教会の家族を見守り、聖文にあるように人の幸いについて互いに語り合うのです。それに加えて電話、電子メール、携帯メール、その他の利用可能なソーシャルメディアを使って挨拶を送ったりすることもできます。特別な必要を満たすために聖句や総大会の説教からの引用、LDS.org に用意された豊富な資料の中から見つけたモルモンメッセージを送ることもできます。大韓教会の言葉を借りれば、置かれた状況にあって利用できる援助手段を用いるよう最善を尽くすのです。今晩皆さんにどうしてもお伝えしたいことは、ホームティーチングに対するビジョンを高めてほしいということです。どうかより新しい、より高い視点を持って自分自身を主がその子供たちに使わされる使者として見てください。それはつまり、月末になって訪問先の家族がすでに読んだ教会機関紙から誰かが抜粋したメッセージを慌ただしく置いてくるような、モーセの律法的な習慣はもう捨てるということです。むしろ会員に対して福音に真に根ざした真心からの関心を向け、一人一人を見守り、気にかけ、助けの手を差し伸べて、霊的物質的な必要を満たしてほしいのです。何がホームティーチングとして認められるかについては、皆さんが行うすべてのことは認められますから、すべて報告してください。実際最も大切な報告とは、皆さんが自分の管理の職において責任を負っている人々をどのように心にかけ祝福したかということです。特定の日や場所は全く関係ありません。最も大切なのは、皆さんが人々を愛し常に教会員を見守るという戒めを果たしているということです。昨年の5月30日、友人のトロイ・ラッセルがデゼレト産業に寄付するための物品をトラックに積み、ガレージからゆっくりとトラックを出しました。後ろのタイヤが何かを踏んだのを感じました。何かがトラックから落ちたのだろうと思ってトラックから降りて確認すると、 最愛の息子である9歳のオースティンが道路にうつ伏せに倒れているのを見つけたのです。叫び声、神権の祝福、救急隊、病院のスタッフ、残念ながら全てはその甲斐なく、オースティンは帰らぬ人となりました。睡眠も平安も得られないトロイを慰める術はありませんでした。彼は自分には耐えることも前に進むこともできないと言いました。しかし苦悩の淵にいる彼に贖いをもたらす3つの力が及んだのです。1つ目は天の御父からの愛と確信を与える御霊でした。美しく完全な息子を失うことがどのようなことかをご存知であることを、御父はまるでそこにおられるかのように聖霊を通して愛を込めてささやき教えてくださいました。二つ目は妻のディードラでした。トロイを抱きしめ愛を伝え、自分もまた息子を失ったこと、でも夫まで失うつもりはないことを伝えてくれました。そして三つ目は特別なホームティーチャージョン・マニングです。ジョンと同僚がどんなスケジュールでラッセルの家を訪問していたのか、彼らがどんなメッセージをいつ伝えに行ったのか、この経験をどのように報告したのかは分かりません。ただ分かっているのは、今年の春マニング兄弟がトロイ・ラッセルに手を差し伸べ悲劇の淵から引き上げたことです。まるでトロイがかつて幼い息子オースティンを抱き上げたように、ホームティーチャー、見張り番、福音における兄弟として当然なすべきこととして、ジョンはただトロイ・ラッセルに神権による養いと見守りを与えました。最初にこう言いました。トロイ、オースティンは君に自分の足で立ってほしいと思っているはずだ。バスケットコートにもね。だから毎朝5時15分に準備して待っていてくれないか。部屋に起こしに行きたくはないし、ディードラもきっとそうだろうからね。行きたくはありませんでした。朝の練習にはいつもオースティンを連れて行っていたので、いろんなことを思い出して辛くなると分かっていたからです。トロイは後でそう語ってくれました。でもジョンがどうしてもというので行ってみたんです。復帰した最初の日から私たちは話しました。というより私が話し、ジョンは聞いてくれました。教会まで、そして家に帰る道中、ずっと私は話し続けました。家の前に車を止め、ラスベガスの街に朝日が昇るのを眺めたこともありました。最初はつらかったですが、だんだん分かってきました。バスケ好きと言いながら、ひどく哀れなジャンピングシュートとゆっくりしかプレーできないジョンが、再び私の人生に太陽が昇るまで私を愛し、話を聞いてくれたおかげで力を取り戻せたのです。神権を持つ兄弟の皆さん、ホームティーチング、見守り、神権による個人への共同の技、呼び方は様々ですが、それが私たちの話していることです。ホームティーチャーとして神の子供たちに対する神の使者となり、私たちが皆さんを愛し、心にかけ、皆さんのために祈るように、皆さんが割り当てられた人々を愛し、心にかけ、彼らのために祈ってください。 皆さんが自分の状況に応じた方法で神の羊の群れを世話することに心を砕くことができますように。すべての人の良い羊飼いであり、私がその証人となっている主イエス・キリストの御名により、アーメン。
1989年6月14日、教会に関する誤った情報が原因でガーナ政府はその国内における末日聖徒イエス・キリスト教会のすべての活動を禁じました。政府は教会が所有する不動産を差し押さえ、伝道活動は中止されました。教会員たちはこの時期を凍結時代と呼んでいますが、彼らは支部の集会や宣教師の助けがなくても福音に沿った生活をしようと最善を尽くしました。会員が自宅で礼拝を行い、ホームティーチャーや訪問教師として互いを見守ることで福音の光を灯し続けた感動的な話がたくさんあります。しばらくすると誤解は解けて、1990年11月29日に凍結時代は終わり、教会の通常の活動が再開されました。それ以来、教会とガーナ政府は素晴らしい関係を築いてきました。凍結時代を経験した会員はその時期に受けた祝福を即座に述べ上げることができます。その時に直面した逆境によって多くの人々の信仰が強められました。しかし、凍結時代がもたらした祝福の一つは意外な方法で与えられました。ニコラス・オフェズ・ヘネは当時若い警察官で、末日聖徒の集会所を警備する任務を受け、夜間に集会所を見守ることになりました。ニコラスが初めて集会所に到着した時、書類や書物、家具など様々なものが無秩序に散らかっているのが見えました。すると散乱したものの中に一冊のモルモン書が見えました。邪悪の書物だと聞いていたため、彼はそれを無視しようとしました。ところが不思議と引きつけられるものを感じました。ニコラスはついに無視することができなくなりました。拾い上げると何かに駆り立てられるように読み始めました。彼は頬に涙を流しながら夜通し読み続けました。最初にニーファイ第1章を全部読み通しました。2回目はニーファイ第2章を読み通しました。ニーファイ第2章25章まで読み進めた時、次の言葉を見つけました。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちに予言したことを書き記すのである。ニコラスは御霊をとても強く感じてむせび泣き始めました。モルモン書を読み進める中で、彼は何度か御霊の確認を受けていました。その書物が今まで読んだ中で最も正確な聖文であるという確信を受けたのです。聞いていた噂に反して、末日聖徒をイエスキリストを強く信じていることを彼は知りました。凍結時代が終わり、ガーナに宣教師が戻ってくると、ニコラスと妻と子供たちは教会に入りました。去年会った時、彼は警察本部長となっていて、ガーナタマレ地方部会長を務めていました。彼はこう話しています。教会は私の人生を変えました。この福音に導いてくださったことを全能の神に感謝しています。別のガーナ人のアリベルト・デイビーズは、友人が会長会集会に行くのに同行して集会所に行きました。友達を待つ間、アリベルトは近くに置かれていた本を読みました。集会が終わった時、アリベルトはその本を持って帰りたいと思いました。するとその本ばかりか、モルモン書を持って帰っていいと言われました。家に帰ると彼はモルモン書を読み始めました。そして読むのをやめられなくなり、ろうそくの明かりで午前3時まで読みました。アリベルトは数夜にわたって読み続け、そこに書かれている言葉と心に感じる気持ちに圧倒されました。アリベルトは現在教会員です。アンジェロ・スカルプラは10歳の時、母国イタリアで神学の勉強を始めました。彼はその後祭司となり、自分が所属していた教会で熱心に奉仕しました。ある時、彼の信仰は揺れぎ始めました。彼はさらに深く学ぶことを求め、その機会が与えられました。しかし、学べば学ぶほど懸念は深まりました。読んだ資料と心に感じる思いから、彼はイエスと初期の使徒が教えた誠の教義に対する大規模な廃墟が起きたと確信しました。アンジェラはさまざまな宗教に神の誠の教えを探しましたが、何年もの間満足のいく答えを得られませんでした。 ある日、宣教師が教える人をもっと見つけられるよう手伝っている2人の教会員と出会いました。アンジェロは彼らに何か惹かれるものを感じ、彼らの言葉を喜んで聞き、モルモン書を受け取りました。その夜、彼は早速読み始め、喜びに満たされました。神は御霊を通してアンジェロに長年も探し求めてきた真理がモルモン書の中に見つかるという確信を与えられました。アンジェロは素晴らしい気持ちに満たされました。モルモン書の言葉と宣教師の教えから大廃墟が確かに起きたという彼の確信が裏付けられたばかりか、神の誠の教会が地上に回復されたことも知りました。まもなくしてアンジェロはバプテスマを受けて教会に入りました。私が彼と初めて会った時、彼はイタリアリミニ支部の支部会長を務めていました。ニコラスやアリベルト、そしてアンジェロがモルモン書を通して経験したことはパーリー・ピープラットの次の経験を彷彿させます。私はその書物を熱意を持って開いた。一日中読んだ。食事も煩わしかった。全く食べたいと思わなかった。夜になっても寝るのが惜しいほどだった。睡眠をとるより読み続けていたかった。それを読むうち、主の御霊が私に下り、自分が生きていることを認識し、知っているように、この本が確かに真実であるということがはっきりと分かった。そして今までの悲しみ、犠牲、苦労を十分補っても余りあるほどの喜びを得ることができた。初めて開くときにモルモン書を通して力強い経験をする人もいます。しかしモルモン書を読んで祈ることで、それが真実であるという証を次第に得ていく人もいます。私の場合はそうでした。初めてモルモン書を読んだのは10代のセミナリーの生徒だったときです。これは私がそのときに読んだモルモン書です。正確な日時や場所までは言えませんが、モルモン書を読んでいて私は何かを感じ始めました。モルモン書を開くたびに温かい気持ちと御霊がありました。読み進めていくと、その気持ちは強くなっていき、今でも続いています。モルモン書を開くたび、まるで電気のスイッチが押されるかのように御霊が心と霊に流れ込みます。多くの時間をかけて学習し祈った後に、モルモン書の証をさらにゆっくりと得る人もいます。私の友人の一人はモルモン書が真実かどうか知りたいと求めながら読みました。キリストを信じながら、モルモン書が真実かどうか誠心誠意神に問いなさいというモロナイの勧めを実行しました。しかし答えはすぐには来ませんでした。ところがある日、彼が深く考えながら車を運転していた時、モルモン書が真実であることを御霊が明かししました。彼はすっかり嬉しくなって感動して車の窓を開けました。誰に向かってというわけでもなく、世界のすべての人に向かって真実だと叫びました。モルモン書の証を得るのがその書物を初めて開いた時であれ、あるいは長い時間をかけた後であれ、私たちがこの書物を読み続け、その教えを自分に当てはめるなら、生涯を通じて影響を受けることができます。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えています。モルモン書には力があって、真剣に読み始めるや否や、その力は読む者の人生に流れ込み、誘惑に打ち勝つ力となります。またそれは欺きや避ける力となり、細くて狭い道にとどまる力となります。今夜この集会に集うアロン神権者を含め、このメッセージを聞くすべての人にお勧めします。モルモン書の力を見出してください。モンソン大官庁が勧めたように、モルモン書を読んでください。その教えについて深く考えてください。モルモン書が真実かどうか天の御父に尋ねてください。そうする中で、皆さんは生活の中に神の御霊を感じます。御霊はモルモン書が真実であること、ジョセフ・スミスが神の預言者であったこと、末日聖徒イエス・キリスト教会が神の誠の教会であることへの皆さんの証の一部となります。その証は誘惑に対抗する助けとなります。その証は主の葡萄園で働くのに勤勉であるように大いに求められた時のための準備となります。その証は皆さんの信仰を揺るがせる非難や中傷の言葉をかけられた時には不動の怒りとなり、少なくともすぐには答えられないような質問を吹きかけられた時には確固とした土台となるでしょう。生涯にわたってモルモン書を読み続けるときに、真実と誤りを識別し、あなたの証を繰り返し再確認する聖霊により確信を感じるでしょう。 このメッセージを聞いたり読んだりしているすべての両親にお勧めします。モルモン書の家庭の大事な一部としてください。我が家では子どもたちが成長していく中で朝食を食べながらモルモン書を読みました。これはその時に使っていたしおりです。表側にはモルモン書を読むなら神が祝福を注いでくださるというベンソン大官庁の言葉が書かれています。裏側にはマリオン・G・ロムニー官庁の言葉があります。家庭にあって両親が夫婦としてまた子どもを交えて家族として共に祈りを持って定期的にモルモン書を読むようにするならば家庭の中はこの偉大な書物から湧き出る特別な力で包まれ家族一人一人がその力強い影響を受けることでしょう。そしていがみ合うようなことが全くなくなります。また両親は愛と知恵の中で子どもたちを諭すようになり子どもたちは以前にも増して両親の勧めに快く従うようになります。義は増し加えられ信仰と希望慈愛すなわちキリストの純粋な愛が家庭や日常生活に満ちて平和と喜びと幸福がもたらされることでしょう。子どもたちが巣立ってから何年も経ち彼らもそれぞれの家族を育てている今ロムニー官庁の約束が成就しているのがはっきりわかります。我が家は完全とはほど遠いですがモルモン書の力についてまたそれを読むことで家族全員の生活に祝福があったことこれからも祝福が注がれることを証しできます。おそらくモルモン書の最大の力は私たちをイエス・キリストに近づけてくれるその影響力でしょう。モルモン書は主とその贖いの使命についての力強い証です。モルモン書を通して私たちは主の贖罪の壮大さと力を理解します。モルモン書は主の教義をはっきりと教えています。復活されたキリストがニーファイの民を訪れられた出来事が記されている素晴らしい書を通して私たちは主が人々を愛し祝福し教えられた姿を知り経験することができます。そして主の福音に沿って生活することによって主の元に行くならば私が私たちに同じようにしてくださることが分かります。私はモルモン書の力について明かしします。英語、イタリア語、フランス語、書物や電子機器で読もうともモルモン書の章や説から同じ素晴らしい御霊が触れ出てくることをしています。モルモン書によりキリストに近づけることを明かしします。私たち一人一人がこの素晴らしい聖典に込められた力を最大限に活用できますようにイエス・キリストの御名によりアーメン。
指揮者の合図で聖歌隊と全員で立っていざ救いの日を楽しまんを歌います。賛美歌の後大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ官庁からお話を聞きます。その後私がお話しします。
What a beautiful hymn.
素晴らしい賛美歌でした。ありがとうございます。
聖典の中で最も忘れられない人物に息子アルマがいます。彼は偉大な預言者の息子でしたが、ある時期正しい道から迷い出て邪悪な男で偶像を礼拝するものとなりました。理由は分かりませんが、彼は断固として父親に反抗し教会を滅ぼそうとしました。そして彼はその雄弁さと説得力によりそのことに対して大きな成功を収めました。しかし主の天使が現れて雷のような声でアルマに語った時、彼の人生は変わりました。3日3晩アルマは罰の定めを受けたものの永遠の苦痛に責め苛まれましたが、その後彼の心の暗闇の中にあるかすかな記憶が光をもたらしました。それはイエス・キリストが世の罪をあがなうために来られるという父親から教えられた永遠の真理でした。アルマはかなり前にその教えを拒絶していましたが、その時彼の心にこの思いがはっきりと浮かんできて、謙遜に心からキリストの贖いの力を信頼しました。この経験を経て立ち直った時、彼は別人になりました。その時から自分が引き起こした損害を修復するために生涯を捧げました。悔い改めと許し、そして最後まで忠実であることの力強い模範です。アルマは後に父親の後に神の教会の最高指導者となるように選ばれました。ニーファイ人のすべての民はアルマの話を知っていたことでしょう。ツイッターやインスタグラム、フェイスブックが当時あったなら、アルマに関する画像と話で溢れていたことでしょう。おそらくアルマは定期的に週刊ゼラヘムラの表紙を飾り、社説や特別番組の対象となったことでしょう。つまりもしかすると彼は当時最もよく知られた有名人だったかもしれません。しかし人々が神を忘れて高慢になり争うようになった時、アルマは高職から身を引いてひたすら神の聖なる位の大祭司の職に専任し、今の時代でもあることかもしれません。その時に彼は公職から身を引いてひたすら神の聖なる位の大祭司の職に専念し、ニーファイ人の間で悔い改めを述べ伝える道を選んだのでした。アルマは最初は大きな成功を収めましたが、それはアモナイハの町に着く前のことでした。アモナイハの町の人々はアルマがもはや政治的指導者でないと知っており、彼の神権の権能に対しては敬意を払いませんでした。彼らはアルマを罵り嘲笑い町から追い出しました。ひどく失望したアルマはアモナイハの町に背を向けました。しかし天使が戻るようにアルマに告げます。少し考えてみてください。彼は自分を憎み教会に対して敵意を持った人々のもとに戻るように言われたのです。それは危険でおそらく命に関わるほどの務めでした。しかしアルマはためらいませんでした。彼はすぐに引き返しました。アルマは町に入るまで何日も断食しました。その町で彼は全くの見ず知らずの人に、神の至らないしもべに何か食べるものくださいませんかと尋ねました。その人の名前はアミュレクでした。アミュレクはアモナイ派の人々によく知られた裕福な人でした。彼は由緒ある教会員の子孫でしたが、自分自身の信仰は弱くなっていました。後に彼はこのように告白しています。私は幾度となく呼ばれたが私は聞こうとしなかった。だから私はこれらのことについて知っていながら信じたいと思わなかった。そこで私は神に背き続けた。 しかし神はアミレクを備えてくださいました。彼はアルマに会うと主のしもべである彼を自分の家に歓迎し、アルマはそこで何日も滞在することができました。その間にアミレクはアルマのメッセージに心を開き、素晴らしい変化が彼にもたらされました。それ以来アミレクはただ信じたのではなく、真理の擁護者となったのです。アルマが再びアモナイ派の人々に教えるために出て行った時、アモナイ派の地元の人であるアミレクがアルマの傍らで証しする第二の証人となりました。その後の出来事は全ての聖典の中でも最も嬉しくもあり悲しくもある話の一つです。そのことについてはアルマ8章から16章までの間に読むことができます。今日皆さんに次の2つの質問について考えてほしいと思います。第一に、私はアルマから何を学べるだろうか。第二に、私のどこがアミレクに似ているだろうか。まずはイエス・キリストの教会における過去、現在、そして将来の指導者の皆さんに尋ねることから始めたいと思います。あなたはアルマから何を学べるでしょうか。アルマは並外れた才能と能力を持った人でした。自分には誰の助けもいらないと考えることもできたでしょう。それにもかかわらずアモナイ派に戻った時、アルマは何をしたでしょうか。アルマはアミレクを見つけ助けを求めたのです。そしてアルマは助けを受けました。何らかの理由で時々私たちは指導者として自分にとってのアミレクを見つけて助けを求めようとしないことがあります。おそらく自分でやった方が上手にできると考えたり、他人の手を煩わせることに気が済まなかったり、また他の人は関わりたくないだろうと思い込んだりしているかもしれません。神から与えられた才能を使うように、また偉大な救いの技に携わるように人々を招くのをためらってしまうことが私たちの中には多くありすぎます。救い主について考えてみてください。主はお一人で教会を築き始められたでしょうか。そうではありません。主のメッセージは、下がってみてください、私がいりますではなく、むしろ私に従ってきなさいというものでした。主は鼓舞し、招き、教え、その後私たちがするのを見たその行いをあなた方も行うようにと、ご自分に従う人々を信頼されました。そのようにしてイエス・キリストはご自身の教会を築き上げただけでなく、ご自分のしもべたちも育てられたのです。皆さんがどのような立場で奉仕しているとしても、すなわち羊店員会会長、ステーク会長、地域会長であっても、成功するためには自分にとってのアミレクを見つけなければなりません。それは皆さんの集会に集う人々の中で控えめな人や人目につかない人かもしれません。また奉仕することに対して否定的に見えたり、奉仕できないように見えたりする人かもしれません。皆さんのアミレクは経験に乏しかったり、疲れていたり、活発でなかったりする老若男女かもしれません。しかし一目見ただけではわからないかもしれませんが、彼らが皆さんから聞きたいと望んでいるのは、主はあなたを必要としています、私もあなたが必要ですという言葉なのです。心の奥底では神に仕えたいと望んでいる人が大勢います。主の御手に使われるものとなりたいと思っているのです。彼らは地上救い主の再臨に備えるために釜を入れ、力を尽くして働きたいと望んでいます。主の教会を築きたいと思っています。しかし自分から始める気にはならないので、大抵頼まれるまで待っています。皆さんの支部やワード、伝道部やステークにおいて行動を起こす呼びかけを必要としている人々について考えるようにお勧めします。主は彼らに働きかけておられます。彼らを備え、彼らの心を和らげてくださっています。心の目で彼らを探し出してください。彼らに手を差し伸べてください。彼らを教え、鼓舞し、彼らに助けを求めてください。天使がアミレクに告げた主の祝福が彼らと彼らの家族にとどまるであろうという言葉を彼らと 分かち合ってください。声をかけなかったら人目につかずにいたであろう人が大しい主のしもべとなるのを目にして皆さんは驚くかもしれません。アミレクを探すべき人もいれば、私のどこがアミレクに似ているだろうかと思う人もいるかもしれません。時の流れの中で主の弟子としての熱意が薄れている人もいるでしょう。証の炎が弱まっている人もいるでしょう。キリストの体から自分を遠ざけている人もいるでしょう。幻滅したり怒りを感じたりした人々もいるでしょう。古代エペソの教会にいた一部の人々のように、初めの愛、すなわちイエス・キリストの福音の崇高で永遠の真理から離れている人がいるかもしれません。またはアミレクのように、主が幾度となく呼ばれていることを知っていながら聞こうとしない人がいるかもしれません。それでも主はアミレクに見出されたものを皆さんに見出しています。それは重要な技を託され、証を分かち合う大しいしもべとなる可能性です。他の人では全く同じ働きをすることができない召しがあります。主は人々を祝福し高める神聖な力を秘めたご自身の聖なる神経を皆さんに託しておられます。心の声を聞き、御霊の促しに従ってください。もし主が呼ばれたら私は聞くだろうかと自問したある兄弟がたどった道のりに私は感動しました。この素晴らしい兄弟をここでデビッドと呼ぶことにします。デビッドは30年前に教会に改宗しました。彼は伝道に出て、その後法学大学院で勉強していました。学業に励みながら幼い子供のいる家庭を支えるために働いていた時に、彼は教会について困惑させられる情報を偶然目にしました。このような否定的な資料を読めば読むほど疑いの気持ちがさらに強くなりました。最終的に彼は自分の名前を教会の記録から取り除くように要請しました。それ以来、反抗していた時のアルマのように、デビッドは教会員と議論したり、会員たちの心情に反応する目的でネット上の会話に参加したりすることに多くの時間を費やすようになりました。彼はそのようなことにとても長けていました。彼はある教会員と、ここでジェイコブと呼ぶことにしますが、彼と議論していました。ジェイコブはいつもデビッドに対して親切で礼儀正しく接していましたが、教会を擁護する姿勢は堅固でした。歳月が経過するにつれ、デビッドとジェイコブはお互いの尊敬と友情を培ってきました。デビッドが知らなかったのは、ジェイコブはデビッドのために10年以上も信仰深く祈り続けていたということです。ジェイコブは友人であるデビッドの名前を神殿の祈りのリストに加え、主がデビッドの心を和らげてくださるように願いました。時間が経つにつれ、デビッドはゆっくりと変わっていきました。彼はかつて自分が受けた霊的な経験を懐かしく思うようになったり、教会員だった時に感じた幸せな気持ちを思い出しました。アルマと同様、デビッドもかつて心に培った福音の真理を完全に忘れ去ったわけではありませんでした。そしてアミレクのように、デビッドも主が自分に手を差し伸べておられるのを感じました。当時デビッドは法律事務所の共同経営者で立派な仕事に就いていました。彼は教会を批判する者として知られていたので、教会に再加入するのはプライドが許しませんでした。それでも羊飼いの呼び声を感じ続けました。彼はあなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい、そうすれば与えられるだろうという聖句を心から信じました。彼は祈りました。心から愛する神様、私は再び末日生徒になりたいのですが、答えを必要とする質問があります。 彼は御霊のささやきや獣人の霊感された答えに耳を傾け向けるようになりました。これまでそのようなことは一度もありませんでした。彼の疑いは一つずつ信仰に変わっていき、ついにイエス・キリストと主が回復された教会に対する自分の証を感じることができるようになったのです。その時点で彼は自分のプライドを克服し、自分が教会に再び受け入れられるために必要なことは何であろうと行うことができることを知りました。やがてデビッドはバプテスマの水に入りました。そしてかつて受けた祝福が回復される日を心待ちにするようになりました。この夏その祝福が回復されたことを皆さんにお伝えできることを嬉しく思います。彼は教会のすべての活動に参加し、自分のワードで福音の教義クラスの教師として奉仕しています。彼は機会あるごとに自分の変化について人々に話し、自分が引き起こした問題を修復し、福音とイエス・キリストの教会について証しを述べています。愛する兄弟たち、そして友人の皆さん、私たちのワードや私たちとステークにいるアミレクを探し出し、鼓舞し、彼らを頼りにしましょう。今日の教会にはアミレクのような人が大勢います。あなたはその一人を知っているかもしれませんし、あなたがその一人かもしれません。主が皆さんにささやかれ、初めの愛に立ち返り、自分の才能を発揮し、ふさわしい状態で真剣を行使し、イエス・キリストとさらに近づいて、イエス・キリストにさらに近づいて、神の王国を築くために、腹からである生徒たちと肩を並べて奉仕するように促しておられることでしょう。私たちの愛する救い主は、皆さんがどこにいるか知っておられます。皆さんの心の内を知っておられます。主は皆さんを救いたいと望んでおられます。主は手を差し伸べてくださいます。ただ心を主に開いてください。たとえほんの少しでも主に従う道から逸れてしまった人々が、神の慈しみと恵みについて深く考え、心に感じ、アルマとアミレクから学び、救い主の私に従ってきなさいという人生を変える言葉に耳を傾けてくださるように願っています。主の声に聞き従ってください。そうすれば必ず天からの報いを受けられます。主の祝福があなたとあなたの家族の上にとどまることでしょう。このことをイエス・キリストの御名によって証しし、皆さんに人としての祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I feel blessed to be in this meeting.
神の神権を持つ人々とこの集会に出席できることを祝福と感じています。この成人男性と少年たちからなるグループの献身、信仰、無私の奉仕は現代の奇跡です。私は今夜一つとなって主イエス・キリストに真心から仕える真剣者すべてに向けて話します。主はあらゆる真剣の職にあって、その真剣の務めを立派に果たす人々にご自分の力を授けられます。ウィルフォード・ウッドラフは大官庁の時に、かつていくつかの真剣の職において経験したことをこう述べています。私はこの教会で初めて説教を聞き、翌日バプテスマを受けました。教師に選任され、すぐに伝道を始めました。その伝道中はずっと教師でした。大会で祭司に選任されました。祭司に選任された後、南部地域の伝道に派遣されました。 1834年の秋のことです。私には同僚がおり、私たちは財布もカバンも持たずに出かけました。私はかなりの距離を一人で旅して福音を述べ伝えました。そして多くの人にバプテスマを施しましたが、彼らを教会員に確認することはできませんでした。私は祭司に過ぎなかったからです。私はしばらく福音を述べ伝えながら旅をし、その後長老に選任されました。今十二使徒定員会の会員となっておよそ54年になります。十二使徒定員会や他の定員会の会員としてこれまで60年間旅をしてきました。そこでこの場にいる皆さんに申し上げたいと思います。私は教師の職を受けていた時、また特に祭司として武道園で務めを果たしていた時に、使徒であった時と同様に神の力によって支えられました。自分の職務を果たす限り違いは全くないのです。そうした霊的な力を受ける素晴らしい機会が等しく与えられることは、アロン神権をメルキゼデク神権に付属するものとした主の説明に示されています。付属という言葉はその2つがつながっていることを意味しています。このつながりはこの世においても永遠においても神権が本来の力となり祝福となるために重要です。神権は日の始めもなく年の終わりもないからです。そのつながりは簡潔なものです。アロン神権を通して若い男性はより一層神聖な責務に向けて備えられているのです。大神権、すなわちメルキゼデク神権の力と権能とは、教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。すなわち天の王国の奥義を受ける特権を持ち、天が彼らに開かれ、長子の教会の総集いと親しく交わり、また父なる神と新しい契約の中保者イエスの親しい交わりと臨在とを享受することである。それらの神権の鍵は同時期にただ一人がそのすべてを行使します。主の教会の大官長、管理大祭司がその人です。そして大官長から委任をされてメルキゼデク神権を持つすべての男性は、全能者の皆によって語り行動する権能と特権を授けられます。その力は無限です。それは生と死、家族と教会、神ご自身の偉大な属性と神の永遠の業に関連しています。その栄えあるメルキゼデク神権の務めを信仰と力と感謝の念を持って果たす長老となるように、主はアロン神権者を備えておられます。長老にとって神権のすべての奉仕の業において自分の役割を果たすためには深い感謝の念を抱くことが不可欠です。皆さんは執事や教師、祭司の時代に大神権を持つ人々が手を差し伸べて神権者として歩む皆さんの旅路において、皆さんを高め励ましてくれた時のことを思い出すことでしょう。すべてのメルキゼデク神権者にはそのような思い出がありますが、感謝の念は年月が経つにつれて薄れてしまっているかもしれません。私が願うのは、皆さんがその気持ちを再び燃え上がらせ、それとともにかつて受けたと同様の助けをできるだけ多くの人に与えようと決意してくださることです。私はビショップのことを思い出します。彼は私を神権の力においてなれる可能性のあるものにすでになっているかのように扱ってくれました。私が最初の時、ビショップはある日曜日に電話をかけてきて、同僚となってワードの会員たちを訪問してほしいと言いました。私が唯一の希望であるかのように頼んでいました。ビショップには私は必要ではありません。ビショップリックに素晴らしい顧問たちがいたからです。私たちは夫を亡くし、お金にも食べ物にもこと書いている女性を訪問しました。彼女の心に触れ、予算を立ててその通りに行動するよう 彼女に勧め、他の人を助ける立場になれると彼女に約束する際に、私が手助けすることをビショップは期待したのです。私たちは困難な状況で生活している二人の幼い少女を慰めに来ました。その家を出た後、ビショップは静かにこう言いました。あの子たちは私たちが来たことを決して忘れないだろう。次の家ではあまり活発でない男性会員を主に立ち返るよう招く方法を目にしました。自分がワードの会員に必要とされていることを彼に確信させたのです。そのビショップはメルキゼデク神権者であり、模範によって私の視野を広げ、私を高めてくれました。彼は私にどこへでも出かけて行って、主に代わって奉仕する力と勇気を持つように教えてくれました。彼は随分前にこの世を去っていますが、私は今も彼のことを覚えています。経験のないアロン神権者の私に手を差し伸べて高めてくれたからです。後で分かったのですが、彼は私が将来より大きな責任を伴う神権の道を歩む姿を見ていたそうです。それは当時の私には思いも及ばないことでした。父も私に同じことを行ってくれました。父は経験豊かなベルキゼデク神権者でした。ある時、父は一人の使徒から地球の年齢に関する科学的な証拠について短い文章を書くように頼まれました。読む人の中には、地球は科学的な証拠で示されているよりもはるかに若いと強く感じている人がいることを知っていた父は慎重に執筆しました。今でも覚えていますが、父は自分が書いたものを私に手渡しこう言いました。春、君にはこれを使徒たちと預言者たちに送るべきかどうか、それが分かる霊的な知恵がある。論文に何が書かれていたかはあまり思い出せませんが、偉大なメルキゼデク神権者に対して抱いた感謝の念は今でもいつまでも忘れません。父は私自身は気づいていなかった霊的な知恵があるのを認めていたのです。それから何年も経った時、ある日本で私は神の預言者から電話を受け、教会の教義について書かれたものを読むように頼まれました。その夜、預言者はある本を何章か読み進めていました。クスクス笑いながらこうおっしゃいました。私はこれを全部読めません。私が読んでいるのにあなたは休んでいられませんよ。ついで何年も前にお父から言われたのと同じことを言われました。春、あなたこそがこれを読むべきです。出版するのが良いかどうかあなたにはわかるでしょう。メルキゼデク神権者のおかげで視野が広がり、自信を得るというこの同じパターンを、ある夜教会主催の演説会でも経験しました。17歳の時に大勢の聴衆に向けて話をするように依頼されたのです。何が期待されているのかも全く分からず、テーマも与えられませんでした。そこで私は福音について自分の知っている事柄をはるかに超えた話を準備してしまいました。話しながら自分が間違ったことを言っていたことに気づきました。話し終えた後のあの挫折感を今でも思い出します。私の次は最後の話者で、十二使徒定員会のマシュー・カウリー長老でした。カウリー長老は偉大な話し手で、教会のすべての会員に愛されていました。私は説教団の近くの席から長老を見上げていたのを今も覚えています。カウリー長老は力強い声で話し始めました。そして私の話を聞いて、自分は素晴らしい大会に出席していると感じたと述べました。そう言いながら微笑みました。私の挫折感は消え去り、私はいつの日か長老がすでに思ってくれているような人物になれるという自信を得たのでした。その夜の思い出から、私は今もアロン神権者が語るときには注意深く耳を傾けるようにしています。カウリー長老が行ってくださったことのおかげで、私はいつもこれから神の言葉を彼らから聞けると期待しています。失望することはほとんどなく、しばしば驚嘆してカウリー長老のように微笑まずにはいられません。神権者として成長するよう若い兄弟たちを強める上で助けとなることはたくさんあるかもしれません。しかし彼らが信仰と自信を増して神権の務めにおいて神の力を受けられるように、助けること以上に力強いものはありません。そうした信仰と自信は、たとえ非常に優れた賜物を持つメルキゼデク神権者によって高められた場合であっても、一度だけの経験では保たれないでしょう。それらの力を受ける能力は、神権においてより多くの経験をしている人々から何度も信頼を示してもらうことによって育まれるのです。 またアロン神権者は毎日実に毎時間聖霊を通して主ご自身から励ましと訓戒を受ける必要があります。この励ましと訓戒は彼らがふさわしくあり続けることを選ぶときに受けることができます。それは彼らが行う選択にかかっているのです。ですから私たちは模範によって、また証によって、偉大なメルキゼデク神権指導者であるベニヤミン王の言葉が真実であることを教えなければなりません。その言葉は主の御名によって語られた愛の言葉です。そしてこの神権は主の神権です。ベニヤミン王は主の励ましと訓戒を受けられるほどの清さを保つために、私たちに何が必要かを教えています。最後に言うが、あなた方が罪を犯すことになることを全て告げることはできない。その方法や手段はいろいろあって、数え上げられないほど多いからである。しかしこれだけは言える。もし自分自身や自分の思い、言葉、行いに注意を払わず、神の戒めを守らず、主の来臨について聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続けないならば、あなた方は滅びるに違いない。おう人々よ、覚えておきなさい。滅びてはならない。私たちは皆、私たちの深く愛する若い神権者に激しい暴風のように義の敵の放つ火の矢が放たれていることを知っています。私たちにとって彼らは自分たちをヒラマンの息子と呼んだ若い戦士たちのようです。ベニヤミン王が進めるように自分を完全に安全に保つならば、彼らもあの若い戦士たちのように生き延びることができます。ヒラマンの息子たちは疑いませんでした。勇敢に戦い勝利者となりました。母親の言葉を信じていたからです。私たちは愛情に満ちた母親の信仰の力を理解しています。今日母親たちは息子たちに大きな支えを与えています。神権者である私たちはその支えをさらに増し加えることができますし、そうしなければなりません。自分が改心した時には手を差し伸べて兄弟たちを力づけるという責任を果たす決意を持って彼らを支えるのです。私は全てのメルキゼデク神権者が主から与えられる機会を受け入れるように祈っています。またあなた方の中で御霊において強い者がいれば、その人は弱い者を伴って生きなさい。それは弱い者ができる限り柔和に強化されて彼らも強くなるためである。それゆえあなた方は昇進権に聖任されている者を伴い、彼らをあなた方に先立って行かせて、約束を取り付けさせ、道を備えさせ、あなた方自身の果たせない約束を果たさせなさい。見よ、これこそ昔の私の使徒たちが私のために教会を築き上げた方法である。神権指導者とアロン神権者の父親の皆さんは奇跡を起こすことができます。福音を述べ伝える召しを受け入れ、自信を持って遂行する若い男性と一緒に忠実な長老としての務めを果たすことができます。そして皆さんから高められ励まされた多くの人が忠実であり続け、ふさわしい状態で神殿で結婚し、今度は彼らが他の人々を高め、備えるのを皆さんは目にすることでしょう。そのために新たな活動プログラムや教授資料、より優れたソーシャルメディアは必要ありません。今皆さんが受けている以上のメッシュは必要ありません。神権の聖書と聖約が皆さんに力と権能と指示を与えてくれます。家に帰ったら教義と聖約第84章に記されている神権の聖書と聖約を注意深く研究してくださるよう願っています。私たちは皆、もっと多くの若い男性がウィルフォード・ウッドラフのような経験をするようにと願っています。彼はアロン神権者として人を改心に導く力を持ってイエス・キリストの福音を教えました。他の人々を高めて栄えある奉仕に備えさせるという召しを私たちが果たせるように祈っています。私を高め、他の人々を愛し高める方法を私に示してくれた素晴らしい人たちに私は心から感謝しています。私はトーマス・S・モンソン大官庁が現在地上において神権のすべての鍵を持っていることを明かしします。モンソン大官庁は奉仕の生涯を通じてメルキゼデク神権者として手を差し伸べて他の人々を高めることについて私たち皆の模範となってきました。大官庁はこれまでずっと私を助け高め、 また他の人々を高める方法を示してくれましたが、その方法に私は個人的に感謝しています。父なる神は生きておられます。イエスはキリストであられ、この教会は主の教会であり王国です。この神権は主の神権です。聖霊の力により、私はこのことを自ら知っています。イエスキリストの御名により、アーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。霊を高める音楽を提供してくれたメルキゼキ神権者の聖歌隊と、さまざまな形でこの大会に携わってくださった方々に感謝いたします。この部会の最後の話者は、私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が心の中に光を持てばを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のブルース・リー・ポーター長老です。
兄弟の皆さん、今晩皆さんにお話しするにあたって、天の御父の導きがあるよう祈っています。1833年に主は健康に生活するための計画を預言者ジョセフ・スミスに掲示されました。その計画は教義と誓約第89章に見られ、知恵の言葉として知られています。それによって人が食べるものに関して具体的な指示が与えられ、また人の体に有害なものの使用が禁じられました。主の戒めに従い知恵の言葉を忠実に守る人には特有の祝福が約束されています。その一つが健康になり体の持久力が増すという祝福です。つい先だって私はこれらの約束が劇的に成就したという実話を読みました。忠実な教会員であったジョン・ A ・ラーセンは第二次世界大戦中に米国艦船カンブリアの乗組員として沿岸警備の任に就いていました。フィリピンでの戦闘中に爆撃機と神風特攻機の大隊が近づいてきているという知らせが届き、直ちに退避するようにという命令が下されました。艦船カンブリアはすでに出航していたので、ジョンと3人の兵士は装備品を集め、別の艦船に乗れることを期待しながら浜辺に急ぎました。幸いなことに上陸用船艇に乗ることができ、その湾を離れる最後の艦船へ速やかに移動することができました。退避しようとしていた船の乗員たちはなるべく早く退避しようと甲板での作業を急いでおり、4人にロープを投げるのが精一杯でした。こうして彼らがなんとか甲板に登れるようにしたのでした。重い無線機を紐で背中に縛り付けていたジョンは長さ12メートルのロープの端にぶら下がりました。ロープは大海原に向かう船の横から吊るされていました。彼はロープを手繰りながら登り始めました。ロープを握り続けられなければほぼ確実に死ぬことは分かっていました。まだ3分の1ほどしか登っていませんでしたが、両腕が痛みで熱くなりました。力がなくなり、もう握っていられないと思いました。やがて体力が消耗しきってもうダメだと思った時に、ジョンは心の中で神に向かって叫び、自分がこれまでいつも知恵の言葉を守って清い生活を送ってきたこと、そして今自分には約束されている祝福が何としても必要であることを神に告げたのです。ジョンが後に語っているように、祈り終わると彼は力がみなぎってくるのを感じました。そして再び登り始め、ほとんど飛ぶような速さで ロープを手繰って登ることができました。甲板にたどり着いた時の彼の息遣いはごく普通で、息切れはありませんでした。健康と持久力が加えられるという知恵の言葉で約束されている祝福が与えられたのでした。その時だけでなく、残りの生涯を通じて彼は天の御父に感謝しました。彼の必死な祈りに御父が応えてくださったからです。皆さん、神から与えられている計画である知恵の言葉に述べられている原則を守ることによって、肉体と思いを大切にすることができる、できますように。そうするときに輝かしい祝福が私たちを待ち受けていることを、私は心の底から証しします。そのような祝福を受けられますように、主なる救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Our Father in heaven,
ご在天の父なる神様、私たちは今日ここで感じた御霊と友情と平安に感謝します。私たちは神の預言者に感謝します。モンソン大官長に感謝します。また彼の顧問、またこの教会を導く兄弟たちに感謝します。世界中に、またこの中央幹部の、また全てのワード支部の評議会にいて奉仕する人々に感謝します。また私たちはこの回復された福音とジョセフ・スミスに感謝します。この集会を立つにあたり、私たちは決意を持ってあなた様の御業を行うことを決意を持つことができますように、私たちが家族のもとに戻り、愛する者のところに行き、妻と子供たちのところに御霊を持っていくことができますように、またそれを表すことができますように、恩子あがない主イエス・キリストに感謝します。私たちがキリストの証人として立つ、いつの時に立っても立つことができますように、多くの祝福に感謝し、これらのことを祈り求めます。イエス・キリストの御名により、アーメン。